伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今からちょうど120年前の1896年、明治29年の6月に東北地方の三陸沿岸を襲った大津波は、およそ2万2000人という歴史上最大の犠牲者を出す津波災害となりました。今回はこの明治三陸地震津波についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
この大津波をもたらした地震は何時ごろ起きたんでしょうか？
1896年6月15日のですね、夜の7時半ごろだったんですね、
はい、
ですがね、地震の揺れは弱かったんですよ。ちょっとゆらゆらとした感じでね、せいぜい震度は2から3程度
なんですね、
はい、だから地震による被害なんてほとんどなくて、まあ、大方の人はね、気に留めることもなかったんですね。で、実はこの6月15日というのは旧暦の5月5日にあたる。5月5日っていうのは端午の節句、
はい、
男の子の節句ですよね。で、沿岸の村々ではお祝いの酒を酌み交わしたりしていたんですよ。で、特にね、前の年に勝利を収めた日清戦争からね、凱旋兵士が帰ってきて、その兵士を囲むなどしてですね、各地で祝賀会とか花火大会なんか開いていた。中にはね、爆沈夢中になっていたグループもあったという話なんですが、そこへね、地震から30分余り経った頃、大音響とともに大津波が襲来してきたんですね。
地震の揺れが小さいと、まさか津波が来るとは思わないですよね、
うん、そうなんです。この地震の震源はね、三陸の沖合200キロぐらいの海底でね、地震の規模はマグニチュード 8.2 前後だったと推定されています。しかしね、陸上での揺れが弱かったために、人々はその津波の襲来なんかを予想しなかったんですね、まさにこれ不意打ちの津波災害になってしまった。で、人も家もこうたちまちその渦巻く波に飲み込まれて、沿岸の集落のほとんどが瞬時に壊滅をしてしまう。さらに津波は第2波3波と襲来して、沿岸地域を舐め尽くしていったんです。第2波が一番高かったようです。で、第1波からかろうじて残された家屋も第2波で洗い去られてしまうということだったんですね。
その津波の高さはどのくらいあったんでしょう？
平均して数メートルから、高いところでは20メートルぐらい。で、岩手県の料理という、今大船渡市の三陸町料理ですけれどもね、その料理村では38.2メートルという、まあ、津波、これ遡上高というんです。地形的な谷なんかに沿って地形的な駆け上がりをして、まあそういう、遡上高を記録してるんですね。それから岩手県の山田町では800戸のうち700戸が流れ去って、死者がおよそ1000人出たとか。それからね、宮城県の宇多津村、これは今の南三陸町ですけれども、そこのね、ある家ではちょうどね、結婚披露宴が行われていた、
はい、
で、新郎新婦が三三九度の杯を上げているさなかに大津波がやってきた。で、花嫁をはじめとして全ての参加者が流されて亡くなってしまった中で、この花婿一人だけが助かったんですよ。ですが、その花婿さんはですね、まあ、全てを失った衝撃から、その後ね、やっぱりこう心に障害をきたしてしまってね、人々の涙を誘ったということなんですよね。
そういう悲しい言い伝えというのはたくさん残っているんでしょうね。
そうなんですね。こんな話もあるんです。沖へね、漁に出ていた4人の漁師が、これ沖に出ていると津波が村を襲ったことなんてわからないんですね、知らなかったわけですよ。で、まあ日が暮れてきたんで、 港へ帰ろうとするとね、家々の残骸がどんどんこの海に流れてくるんで、それからね、海面のここかしこで人の声がするって、さてはこれ金がね聞いている船幽霊に違いないと、これはね海中に引きずり込まれるかもしれないと思って、この4人の漁師さん一度じーっと声を潜めていたんだそうです、
はい、
ところで一方ね、海上を漂っていた人々が大声を上げて船に助けを求めているんですけれども、漁師たちの反応全くないわけですね。ただそのうちにね、漂流している人々の中から、おい俺は助役の山崎だぞっていう声が聞こえたんで、ああ漁師さんたちも、あこれはようやく異変に気づいて救助を始めたという話があるんですよね。まあこういうことで一夜が明けた時、村々は全て消滅をしていて、浜はこの家々の残骸で埋まっていたということです。5年前の東日本大震災を思い出せますよね、はい、でこの時は海に浮かんでいた無数の遺体をですね、地引き網を使って引き上げたという話もあるんですね。
この時は地震の揺れが弱くても大津波が来たということですけども、どういうタイプの地震だったんでしょうか。
これね、津波地震とかね、あるいはぬるぬる地震とも言うんですけどね、はい、そもそも津波っていう現象どうして起きるかっていうと、海底下で地震が起きて海底の地形を変動する、つまり上がったり下がったりしますと、それがね、息移しに海水に伝わるんですね。でそれが津波の発生源となって周りへと伝わっていくんです。つまりこう海面が上下することによって横へ流れる流れが生じるんですよね。でこの時地震を起こすその海底下での断層破壊が急速に起きますとね、陸上では強い揺れを感じる。ですがこの破壊がね、ゆっくりと時間をかけて起きると陸上ではあんまり強い揺れ感じないんですね。ですけれど破壊の起きた断層面の面積は、その急速な破壊が起きた時とゆっくりとした破壊が起きた時と変わらないんですね。で海底の地形はゆっくりとではあるけれども同じように変動をして、津波も同じように発生するということです。ですからね、地震の揺れが弱くても大津波の来ることがあるというのは防災上非常に重要な視点なんですね。で、過去100年ぐらいの間に日本の沿岸を襲った津波のうち、およそ 10%、 1割ぐらいはその津波地震によると言われているんですね、うん、
三陸ではこの明治の大津波の後も津波災害に見舞われているんでしょうか。
う
ん、
そうですね、1933年昭和8年の3月3日にね、マグニチュード 8.1 という地震が起きて再び大津波災害に遭っているんですね。この時の死者行方不明者3064人と言われています。で、明治の大津波で壊滅的な災害を被ったわけですけれども、その後ね、三陸沿岸の各集落ではもう次の津波災害に備えてこの多くの世帯が高台に移転をしていった、
はい、
東日本大震災の後も高台移転進められているところありますけどね、まさにそうやって高台に移転して新しい生活を始めていたんですよ。
あ、それなのになぜ3000人以上の犠牲者が出たんでしょう。うん、
漁民にとっては海から離れて高台に住んでるっていうのは不便で仕方ないわけですよ、
はい
ね、長年住み慣れた海辺の土地への愛着もあったわけですね。例えばね、岩手県の東仁村というところではね、高台へ移転はしたんだけれども山火事が延焼して集落の大部分が焼失してしまったっていう例もあるんですよ。まあこういうわけで人々は再びこの海を求めておいおいと元の海辺の土地に戻ってきて家を作っていた、で明治の大津波時に流された家々の跡地にね、次々と住宅が再建されて、明治の津波の災害以前と変わらない集落がまた形成されていた、うん、そうしたら明治の大津波災害から37年後の大津波で4000戸余りが流出をしてしまうということになったんですね。
この昭和の大津波の時は地震はかなり強く揺れたんでしょうか。
うんうん、そうなんです。明治の時とは異なってですね、沿岸の各地でまあ震度4から5の強い揺れに見舞われているんです。ところがここで問題はね、明治の津波の時は地震の揺れが陸上では弱かったことから、 一部の住民の間では津波の来る前の地震は弱いっていう誤った言い伝えが蔓延をしてね、
はい、
だから昭和の津波の時強い揺れを感じたのにこれはもう津波は来ないもんだと思い込んで避難しなかった人も少なくなかったという話があります。まあこれやっぱり災害というものをねいかに正しく伝承するか、伝承することのまあ難しさを物語っていると言ってもいいと思いますね。
お話は伊藤和明さんでした。